サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの高木由里奈です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日も楽しみな企業ゲストにお招きしております。今日ご紹介する企業は証券コード5132プラスゼロですね。
はい、プラスゼロですね。おととし、2022年の10月に上場されましたが、第4世代 AI、
はい、
これ何かっていうと、第1世代から第3世代どういったもので、どういう問題があって第4世代はどう違うのかっていう部分、はい、AI っていう独自の技術コンセプト持ってましてね、はい、そこの部分をじっくりお聞きください。
はい、それでは朝鮮今日の一社です。
朝鮮今日の一社、
本日は証券コード5132、東証グロース市場に上場されているプラスゼロさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは、代表取締役会長兼 CEO の小城義行さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
上場されたのは一昨年2022年の10月でした。目論見書にもですね、第4世代 AI の実現を目指すと書かれていらっしゃいました。この第4世代 AI の説明も含めてですね、御社の事業内容をご説明ください。
まず第4世代 AI なんですけれども、はい、この言葉自体はですね、実はCRDS という文部科学省系のですね、国の戦略機関が3年前ですかね、うん、人工知能研究の新潮流という戦略的な、なんかペーパーを書いてまして、はい、その中でその日本がですね、まあ、今後そのこう10年間の中で勝負していくべき領域として、うん、第4世代 AI ということがこうメインのターゲットになるということで、まあ、その出たのが元々の出展ではございまして、で AI の歴史っていうのが元々ですね、はい、第1世代第2世代が、まあ、ある意味ルールベースと言われるんですけども、はい、人がその自分たちでルールを作って、うん、で、まあ、組み上げるみたいな、はい、まあ、ある意味人間で言うと、なんかロジカルシンキング、左脳的なものが、第一世代、第二世代 AI と言われておりまして、昨今話題の、まあ、その生成 AI、まあ、チャット GPT とか、まあ、いろいろ出てきてますけれど、うん、そういったもの、機械学習とか、ディープラーニング系のですね、はい、技術に関しては、まあ、第三世代 AI と呼ばれてまして、で、これらはですね、ビッグデータをこう読み込んで、はい、で、そうすると、なんかこうよくわからないですけれど、勘が当たるようになるみたいな、直感が働くようになるというような意味で、まあ、右脳的な AI なんですけど、そういった、その先ほどのこう申し上げたロジカルシンキング的な左脳とですね、直感的な右脳と、この二つを組み合わせると、より賢い AI ができるというようなところで、そういったものを第四世代 AI と、そういうこう国の戦略ペーパーの中で歌ってまして、で私たちはまさにそれをですね、何年も前から、うん、集中的に研究をし、そういった左脳と右脳を組み合わせて、うん、より賢い次世代の AI を作るというようなところを事業のメインとしております。
はい。はい、具体的にですね、AGI という言葉がございますよね。はい。汎用人工知能。
はい。
これからですね、AI、柔軟な人工知能っていう言葉も御社の資料使われてるんですけども、
はい、
ここの部分ちょっとご説明いただけます。
はい。まあ何でもできる、夢のような AI のことを汎用人工知能というふうに、呼んでいますと。で、汎用人工知能というのがですね、やっぱりこう何でもできるっていう部分で、もうかなりやっぱり技術的な難易度高いんですね。うん、チャット GPT とか最近出てきたものも何聞いてもまあ何でも答えてはくれるんですけども、うん、やっぱりどうしてもですね、統計的確率的に正しい世界平均的な答えをそのこう言うだけなので、回避するためには私たちの AI っていうものが必要だと思ってまして、うん、でその AI のまず一つポイントは、なんで何でもできるわけではなくて、
はい、
例えばその通販のコールセンターのその業務はもう本当に人間のようにやりきれるよとか、 IT の運用保守のヘルプデスクであればやりきれるよとか、まあそういったある意味範囲をですね、はい、まあしっかりと特定のこう範囲で絞りながら、うん、その中ではもう本当に人間のようにできますよというようなことで、柔軟なというところで AGI はできないけれど、その G のジェネラルの部分を柔軟なっていうエラスティックに変えて、はい、第4世代 AI、 厳密にはなんか二重仮定モデルと言われるんですけど、はい、左脳的なものと右脳的なものを二重に組み合わせて、うんうん、その二重仮定モデルを用いて、うん、しかも範囲を限定することによって、こう AGI とまではいかないまでも特定範囲においてすごい賢い AI を作るということが私たちの基本的な技術戦略になってます。
それが AI。
はい。
今のお話聞いてますと、本当にそこからある程度推測した部分まで含めて、はい、ツールから労働力になるんだっていうところ、はい、そこの部分がキーですね。
チャット GPT だけじゃできない信頼性が求められるような領域に、AI を労働力として見なせるようなレベルで導入しようというのが私たちの戦略的な試みになります。な
るほど。事業ですけれども大きく分けてプロジェクト型とサービス型に解別されていらっしゃいますが、はい、この違いはどういうところですか。
はい、そういった意味では、はい、プロジェクト型はその AI とか IT を使って、うん、はい、その先ほどの AI とかに関わらず、はい、お客様の課題を現在お客様の望むスピード感で実現できる手段をですね、はい、ご提案をし、はい、で、まあ特定の期間の中で、まあ、要は請負契約等を結んで、はい、まあしっかりと納品を仕切るとか、あとは専門性としての稼働を提供するみたいなビジネスです。はい、ある意味、AI とか IT の受託ビジネスだというふうに思っていただければ。
これ案件単位
ということですね。そうですね、案件単位ですね。うん、なんで、まあ、私たちは、サービス型という話で言うと、AI に対して、今、重点領域がいくつかあるんですけども、そこに対してサービスを立ち上げるっていうことを、うん、まあ、将来のスケーラビリティの一番の柱にしてるんですけれども、それを支えるベースとしてですね、プロジェクト型で、まあ、受託で、AI、IT で、まあ、世の中にしっかりと価値を届けながら稼ぎつつ、はい、で、その上で、まあ、AI で次世代の AI にチャレンジをしているというような、うん、事業ポートフォリオになっております。
具体的にね、ご紹介いただけるものでいいんですけども、はい、その社会の課題的なもの、はい、企業の抱える課題を解決した事例みたいのって、何かございますか。
はい。例えばですね、教科書のその子出版社でですね、はい、ケイリンカンさん。ご生徒さんが、例えば何かを間違えたとしますと。はい、で、間違えた時に、その間違えた原因っていうのを、うん、もっともっと要素分解をしてですね、はい、その要素分解した中で、この問題をやれば、その要素分解したものが、うん、その子、より具体化された中で、解決していけるというか、数学一つ取ってみても、計算ができないのか、公式を覚えれてないのか、解法パターンを覚えれてないのか、はい、そもそもなんか文章題の問題を読めてないのかとか、はい、こう応用して考えられないのかみたいな、やっぱりいろいろ原因が変わるわけです、ね。それによってやるべきこと違うんですよね、うん。で、やっぱり何でも成長しようと思ったら、やるべきことをピンポイントでやれる方が成長するじゃないですか。うん、はい、そのあたりを AI 技術を使って、で、他者様が、こう、まだまだ実現できてないレベルで、学習者の学習効率が一気に上がるようなものを実現しました。
これ、AI チューターゼロってい
う。そうですね、はい。チューターゼロはもちろんそのプラスゼロのことを、まあ、意識していただけたのと、もちろんチューターいらずなぐらい、ね、まあ、学習効率が上がりますよということで、うん、で、もちろんただ、チューターさんいりませんよとは決して、言ってなくてですね、はい、やっぱり先生とそういう、こう、仕組みとかコラボする中で、うん、まあ、これ私たちの AI 全体を貫くコンセプトなんですけど、はい、人間と AI がドラえもんとか鉄腕アトムのように最適に友達としてコラボをして、まあ、全体の効率を上げていくということを重視してまして、うん、そういう価値観というか狙いを持って作ったものでもございます、
は
い。
さて会長がお考えになられる御社の強みですね、はい、お話しください。
こう事業の単位のレベルでいうと、うん、先ほど申し上げました受託的なプロジェクト型でしっかりと稼げているっていうことで、そしてその AI というところで先ほども申し上げました次世代 AI に対してもう先行して目をつけてそこに集中的に投資をして、まあ汎用的な特許も取り、でそしてそれに基づいてもうその具体的にコールセンター領域であるとか IT の運用保守の領域とか、まあ製造業のそのこう、まあ 3D CAD のテストみたいな、そういう重点領域に対して、まあ先行してもうサービスを構築できていることみたいなことが事業的なポジショニングとしての強みになっていると思っています。じゃあその強みを何で実現できるかっていうことで言うと、まあ人材だというふうに思っておりまして、まあメンバー、まあ150名程度いるんですけれども、東大系のメンバーが、まあ3、4割いたりしてですね、あとはその東大系のメンバー以外でも、それぞれの技術分野とかで、専門性、高い専門性を有しているメンバーが多いんですけれども、そういった人たちが、まあこっちの総発と呼んでるんですけども、専門性を出し合ってコラボレーションをすることによって、こう AI みたいな次世代 AI のそのこう地平を切り開いていくような動きであったりとか、プロジェクト型における各プロジェクトで、まあしっかりとそのこうお客様の要望通りのそのこうレベルのものを特定の機関でその既存技術、あらゆる技術を組み合わせながら実現しきるみたいなところは、やっぱりそういう人材基盤に支えられているところが大きいかなというふうに思っています。
御社ですが、今年1月にですね、事業計画および成長可能性に関する説明資料を公表されました。こちらに沿って成長戦略をお話しいただくとともに、御社が意識されている KPI、
はい、
ございましたら、そちらのご披露もお願いします。
そういった意味では、もう単年度単位で、常に意識しているのは、もう売上高の成長率と、あとは売上総利益率っていうところで、まあ、いかに規模を拡大していくかっていう話と、総利益率という部分で、まあ、その稼ぐ自力ですね。自力を高めていくかっていう、まあ、その2点に関して、まあ、常に意識しています。売上高成長率に関しては、まあ、最低 25% を、意識して、事業展開していこうとしています。で、また、売上総利益率についても、まあ、最低でも 55% っていうところで、もちろん、それを目指しているというよりかは、本当に最低水準としつつ、それよりもアップサイドを、まあ、当然のように狙っていくっていうような形で、事業運営をしております。
さて、成長戦略は？
プロジェクト型と、その、こう、サービス型っていうのを、まあ、組み合わせて、サービス型が、まあ、非常にもう、やっぱり、こう、GAFA と戦うぐらい、まあ、世界と戦っている感覚はすごいありますので、まあ、足元ぐらついているとですね、なかなかそういう世界との戦いに専念できないと、意識的にですね、っていうことがありますので、プロジェクト型を、その、こう、しっかりと、まあ、安定的に、まあ、25%、30%、40% というような水準で、まあ、しっかりと、こう足元でも安定させて成長させつつ、その上で、まあ、中期経営目標で、まあ、その発表したようなレベルで、まあ、AI をサービス型としてしっかりと立ち上げていきたいと。そのもう中期経営目標でもですね、まあ、今期まではですね、営業利益率 18% っていうところで、まあ、こう抑えながらやってるんですけれども、来期はもう営業利益率 33%、その次はもうそのこう 50% みたいな形でですね、一気にそのこうもう体質転換が行われていくというような、かなりチャレンジングな中期経営目標を立てているわけなんですけども、そこに関してはもうその当然 AI を中心に、まあ、着実にこう今期中にですね、まあ、しっかりと、まあ、仕込みを今行っておりましてですね、まあ、かなり自信持って向かっていけるかなというふうには思っています。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
そういった意味では、もう皆さんもご存知のように、生成 AI を中心として、もう今 AI というのが、まあその、こう、今世界で一番そのホットな市場だと思っております。で、私たちはそこに対してですね、まあ AI という自分たちの、こう、独自の武器を持って、要はその AI の次の主戦場、まあある意味ワールドカップのようなところに、まあ日本代表として出場して、まあなんとか結果を出してですね、まあ日本全体を元気にしていきたいと思っておりますし、ファンとしてですね、応援してくださっている投資家の方々にも高いリターンをですね、享受していただけるように頑張っていきたいというふうに思っておりますので、引き続き応援していただけると幸いです。
おじろさん、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の一社プラスゼロをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、AI のね、第一世代って実はね、1960年代から始まってるんですよ。
はい、
で、今の第三世代っていうのもね、毎日毎日チャット GPT 生成 AI っていう単語を聞きますけれどもね、はい、やっぱり非常にね、大量の学習データ必要なの。それから学習範囲外の状況に弱いんで たいなね。だ意味の理解とか説明が工事処理って言われる部分がちょっと弱いと、
はい、
だ結果的にパターン処理は強いけれどっていうところの問題があると、
はい、
そういったところから、第4世代になると、汎用人工知能、これよく孫さんが使う AGI って言葉だけど、
はい、
それとこの会社はちょっと違う柔軟な人工知能として AI を使いますということなのね、うん、で結果的にこれは労働力になるというところはキーですということなのね、
はい、
実際先ほどね学生さんの勉強の話が出たけれども、
はい、
その他にもね船の自動運航っていうかな、
はいはい、
それにおけるねいろんなねこれ危ないんじゃないのっていろんなものをね回避するので、うん、そういったところを避ける無駄な走行させないというところでも成功してるんですよね、
はい、
でこの会社の中継って言いますかこれからの成長戦略のところで、うん、来年再来年以降のところの大きな伸びそこまでいったら営業利益の伸びを考えるって言ってましたけれども、
はい、
すでにねもう非常にプロジェクト型のおかげで収益率が高い会社ですので、うん、とてもねその蓋然性高いなというふうに思ってます。この会社ねずっと私見ていこうと思ってます。はい、
はい、今日の一社プラスゼロをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先週ね 3回りの、合計 5% 水準が 39,331円で上値の余地が400円ぐらいしかありませんよってお話しました。
はい、
23日に 39,129 円まであったんですが結果的に 38,000 台にまた落ちてきたということね。
はい、
で先週言った 39,331 円が今どうなってるかっていうと昨日現在 39,429 円、90円ぐらい上がったんですね。
うん、
でこれね39,400円台って4月18日以来なんですよ。どういうことかというと、上値のトレンドラインが、39,100 円ぐらいまで4月下旬から5月の中旬5月17日ぐらいまで推移してたんですがそれは緩やかに上昇底値から少し上がってきてますよと。
はい、
ただダウの方もね申し上げてきましたけれども4万ドルつけたところそこまではちょっと上がれるっていうかね非常にトレンドラインとして強いものがあると言いながらもその後もう随分高いとこ行っちゃいましたよというふうに言いました。はい、これが RSI の14日の5日と10日の移動平均がこれ200が最高最低が0でだいたい160と40の間そこを動くんですが普通140と60の間もあって、はい、昨日現在まだ 146.78高いんですよ。
はい、
ちょっとダウの方は上値を追えないそういうテクニカル的なタイミングつまりボックスは続くということです。
はい、井上さんお時間になりました。今日もありがとうございました。リスナーの皆さんもまた来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。